それなりにこの会社の中に賃貸モードが漂わないというのは、工夫もいろいろしまして、忙しいときは1泊2日ぐらいで遠くへ行けなかった社員旅行を、安いパックのツアーで、社員さんが旅行貯金をしてくれておりますので、それにちょっと足して、3泊4日とか時間をかけて、時間だけはいくらでも提供しますということで、北海道行ったり、東北行ったり、遠くへ行きました。それとあと、天ぷら昼食会、昼休み2時間取りまして、缶ビールを買うて、長いテーブルのこちらの端で私が天ぷらを揚げます。社員の方が箸と茶碗と缶ビール持って並んでるわけですね。それ揚げたての天ぷらをこう食わすわけです。女性なんかは大体作って食べやす方で、その座っとって目の前あったかい天ぷらが出てくるというようなことはあまりないわけで、社長さん生まれて初めてこんなおいしい天ぷら食べた、大好評です。以来この天ぷら昼食会は毎年1回やってます。それあと花見の昼食会、これも2時間昼休み取りまして、缶ビールと、花見ということで大々的に行くんじゃなくて、会社のすぐ近くの斜面に飛寒桜っていう非常にきれいな桜がソメイヨシノに先駆けて咲きますけど、そこへ、行くわけですね。そんなことをしながら、毎日毎日の流れの中にアクセントをつける工夫をしておりました。それも、悪いことばかりではありませんで、いいこともありました。皮肉なもんで、過去の業績に対する評価ということで、私の父に昭和61年に、紙産業、今日一筋というようなこともあって、科学技術庁長官賞、それからその翌年の昭和60年には黄綬褒章をいただきました。これはワープロ原子とかファックス原子なんかも評価されてましたので、若干親孝行できたかなという感がありますが、私自身も昭和62年に高知県産業技術功労賞というのをいただきました。これは県のレベルですけど、やはりこの道一筋の、こうなりなあ遂げた方がいただくのが多くて、受賞者の平均年齢が60歳越しています。で、50歳を超えないといただけないという規則がありますが、発明工夫に関しましては年齢制限がありませんでして、当時私47歳でしたけど、史上最年少というようなことで、この高知県産業技術功労賞をいただいたりしましたけど、業績の方はその頃はもうどん底でした。それで昭和63年の12月に経理さんに呼ばれまして、山岡さん、どうも客観的に見ておっても、宅の業績がこの先回復すると思えんと、借金もかなり膨らんだろうし、累積赤字ももう限界やと、転業するか廃業するか、潮時やないかというアドバイスを受けたんです。で、私自身は、成長年で勉強をしておりましたので、さほどの危機感も持ってなかったですが、経理さんにそのように言われて、紙の無限の知恵の実と大きなパイプでつながって、次々商品も開発できたのに、それが業績が伸びて利益が出て経営が安定するという現象的に良くならない、どうしてだろうという反省の中で気がついたのは、父親に対して感謝が全くできていませんでした。毎日毎日、お父さんありがとうございます、お母さんありがとうございますってやっていながら、それが本当のありがとうございますでなかったわけですが、昭和58年にかなりも厳しい経営の中で、もう若いもんやらないかんって、父から社長業を譲られておりました。それも、借金も財産のうちやと、それと苦労は不死や、不死から芽が出る、人の3倍やっていかだったらいつでも言うてこい、何とでもしてやるというような甘い言葉とともに、社長業を譲られておりましたが、私は腹の中で、もう今にも潰れそうなボロ会社を人に押し付けてと、まるで親父の尻拭いをしておるような思いだったわけです。これがいかんと、確かに赤字だらけの会社だったけれども、ゼロからやることから思ったら、大きな敷地もあるし、優秀な社員にも恵まれておると。今自分に一番足らないのは本当の父に対する感謝、それと 全責任は自分にあるという自覚、それと創業者意識でないかということで、平成元年の正月には社員の皆さんに、平和元年は大変厳しいけれども、この平成元年をもって創業元年とします、私も頑張りますが皆さんもよろしくお願いしますというような挨拶をしまして、でその足で全員で近くの氏神様と商売繁盛の伊野の大興さんへ初詣に行きました。以来毎年この初詣に行っておりますが、この苦しい時の神頼みが効いたか、業績の方はその平成元年を境に一挙に好転いたしまして、以来この平成不況という中をずっと黒字経営できております。で、父から残された借金もとうの昔に返しましたし、建物は6棟か7棟ありますが、全部増改築いたしまして、当時から言うと本当に見違えるような綺麗な会社になっております。で、それもこれも私が栄える会に入りまして、事務局次長、事務局長、会頭中央委員と、トントン拍子で出世をしましたが、事務局長時代には四国ブロック体制、会社は仕事がなくて休んでるのにその恩恵に走り回るとか、あるいは会員さんメンバーの社員研修会ということで、外部から講師を招き出しまして研修会をやりました。中には社員が200人も300人もおる、我々から言うと大会社があるわけで、社内では会社が明日も知れんのに人の会社どころじゃないんじゃないのというような陰口も叩かれておりましたが、そういう愛業と言われる部分といいますか、人の役に立つ仕事もやっておりましたが、それだけでも十分でなかったわけですね。第一番神事の中に、汝らの兄弟のうち最も大なるものは汝の父派であると、神に感謝しても父派に感謝していないものは神の心にかなわぬというふうにありますが、そういう本当の感謝ができて、愛情ができて、人間神の子無限力に目覚める、そんなものがトータル的にバランスよく整った時にうまくいくしかないという世界が開けてきたように思います。それでもし私が中途半端に業績が好転しておったら、父に対する理解とか本当の感謝ができずに終わっておったと思います。聖書の中に神様はお一人お一人の人間にあった、その人が幸せになるという設計図を持っておられるそうです。その設計図の中には一見不幸に見える病気であるとか、倒産の危機といったような出来事がありますが、その危機の最中にあってその意味を前向きに肯定できる、肯定する、それが大事ですよというふうに書かれてあるそうです。それで私の栄える会に、私が栄える会に入ったきっかけとなりました、西村藤社堂の社長さんが2年前に脳梗塞にありまして、6ヶ月入院しまして、今元気ですけど手足に麻痺が残っておりますが、その西村さんが「わしは病気してよかった」と、もう病気したおかげで見えんもんが見え出した、で本当の人の痛みが分かるようになったというのは話をされておりました。それと常々俺がおらったらもう会社はもうひとときも持たんというような話をしておりましたが、社長が入院したというので親父の会社に入らんということで、息子さんが大阪で建築業を就職しておりましたが、それを機に会社へ帰ってきて手伝うようになったんです。それもすごい営業マンで新しいところへどんどん飛び込んで仕事を取ってくるというようなことで、自分が入院している間の方に余計業績が売上が伸びておるわけです。でそれをきっかけに権限の移譲ができまして、今大きな社屋を建築中ですけど、そのように一見悪いと見えることにもちゃんと意味があるわけですね。それで、せっかくのテキストですので、テキストの中から この新版栄える生活365章には困難を肯定するページがたくさんあります。その中の一つを読まさせていただきますが、175ページです。問題も困難も自己開発の機会というのがあります。問題を恐れてはならない。問題は解決のためにあるのであり、問題が解決したときには今までよりも一層明るい世界が出てくるのである。困難にぶつかっている最中には、多くの人々はその困難をまるで敵であるかのごとく恐怖しがちであるけれども、困難は自己に内在する能力を引き出してくれるための動線であり、内在の物質を研ぎ出すための砥石である。後になって考えてみれば、あの問題が起こらなかったら私の現在の地位はなかったであろうというようなことがたびたびあるものである。困難こそ自己の内深く内蔵されている能力の遺伝を切削してくれるところの鋭き削岩器であるのである。なぜなら困難は眠っている心に刺激を与え、心を鋭敏にする鋭敏に働かすための拍車となってくれるからである。その結果、唯心諸言の世界において心の完全なる働きによって最後の勝利を占めるものであるというふうに書かれております。私の場合にも一見、厳しく見えた環境状況がそれなりの意味を持っておったと。またそれがなかったら今日我が社はないでなろうと、ないんではないかなというふうに思っております。それで私は売上を一つの商品に依存して、その商品の社用機に大変厳しい体験をしましたので、常々営業の複数の柱を持ちたいというふうに考えておりました。それも学生時代に山岳部におりまして、岩登り、ロッククライミングというのをやりましたが、このロッククライミングというのは3点確保という方法で登っていくわけです。4つある手足のうちの3つでしっかり岩を押さえて、空いた1つの手足を使って上へ上へ這い上がっていくわけです。で、3つでしっかり押さえていると垂直の壁でも落ちることがないんです。もう4つで押さえたら間違いないけど前へ進めませんので、1つ空いた手足がどうしてもいるわけです。事業も一緒じゃないかと。売上をバランスよく3つの商品で構成して、絶えず次の柱となる商品の開発を手掛ける。で、一つがダメになったら開発中の商品と入れ替えていく。こんなことが次々できたら永遠に行き詰まることがないんじゃないか、自分では3点確保経営というようなことで開発志向型企業を目指してやってきまして、先ほど言いましたような複数の柱が座っておるわけです。それでちょっと失礼します。こういうものづくりを通じまして、日頃感じておりますことなどを残りの時間でちょっとご紹介させていただきます。それでものづくりの体験というのは実はもう失敗の体験でして、数々の失敗をしてきましたが、おかげでうまくいかんということをさほど深刻に受け止めずにというか、むしろニコニコと肯定的に受け止めることができるようになったということです。私たちが何か新しいことをしようとするとき、とりあえず手持ちのノウハウとかカードで対応しますけど、この手持ちのノウハウというのはある意味では失敗の集積でして、失敗の体験の多いほどこのカードに値打ちがあるわけですね。で、これは徳久先生のお話ですけど、かのエジソンが日本の竹を使って電球を作っているときに何回やっても失敗すると。で、それを見ておった方がエジソンさん大変ですね、何回やっても失敗するというふうに言うたら、いや何も大変がないと、私はこうやったらいかんという証明をしようだけだという話をされたそうですが、このようにうまくいかないということも肯定してしまえば、うまくいくための一つのプロセスでしかないわけです。いかんということで落ち込む必要はないわけでして、実際私どもの身の回りで、皆様方もそうと思いますが、飛躍的に工程が改善されたりとか、コストダウンが図れたりとか、品質が改善されたりという元のところには 大概トラブルが伴ったのです。で、昨日まであれほどうまくいっていたラインが突然止まったと。必死で対応しておったらはるかにいい方法が見つかったとか、あるいは新しい特殊詐欺大きな会社と取引始めるについて、これぐらいが当たり前と思っておった品質について厳しいクレームがついた。必死で対応したらさほど金かけずにはるかにグレードが上がったというようなことは日常茶飯事でして、むしろそういうことを前向きに受け止めるべきでないかなと体験的に思っております。例えば先ほどの紙おしろいですけど、金坊さんから紙おしろいできませんかっていう話があったときに、それではっていうので2000メートルほどの紙を紙屋さんから買ってきまして、どんな方法でどんな薬品を使ってっていうテストを今日は100メートル今日は200メートルっていうのを小出しに紙を使いながら半年ほどかけて非常にいい方法が見つかって、で少し大量にサンプルが欲しいので新しい紙を買ってきてやったら、昨日まであれほどうまくいっとったのに均一に塗れない、いろいろ調べたら前の紙は少しずつ使ってる間に自然に紙が空気中の湿気を吸ったり吐いたりしながら湿気に敏感でない紙に、まあ、専門的には調湿された紙になっていったわけですね。新しい紙は包装紙ビニールで巻いたのをパッと取りで使いましたので、非常に湿度に対して敏感な紙、お白いの粉を水の中に分散してコーティングしますので、まあ、湿度に対するこの敏感な紙であるために、まあ、そういう問題が起きるというので時間をかけまして追加の装置をし問題を解決しましたが、これなんかもたまたまうまくいっとって、本格的な生産になってそういう問題が出た場合には品質の問題とか納期の問題が起こらなかったとも言えませんので、むしろ開発途上のそういう問題は歓迎すべきことで、まあ、出そうなもんが出尽くしてくれてる方がいいと思っております。ですからもううまくいかんといって何もこう落ち込むことはないなと。それでこの失敗を肯定的に受け止めるというのは何もものづくりだけではありませんで、会社の中で言えば営業にしろ経理にしろあらゆる分野で言えると思いますし、親子の関係家庭でも同じのじゃないかと思います。身の回りで成功事例の多い人は失敗の体験も多いんですね。失敗の体験の少ない人は成功の体験も少ないわけです。ですから私は人は人の失敗には厳しくて自分の失敗には寛容ですが、我が失敗に寛容であるごとく人の失敗にも寛容であろうということを、一つの信条としてやっております。それと谷内勝先生の本にも5本の中で幸福生活への招待二次指標というのがあるんです。でこれは、今から何年か前でしたけど福岡で栄える会の歓迎特別ゼミナーがありましたときに、今の大阪の森田教科部長先生がテキストとして使われた本なんですが、まあ、先生は別のページを使われましたけどパラパラっと巡っておりましたら私の父の名前がパッと出てきて、まあ、びっくりして読んだわけです。でこれは山岡茂太郎さんの、経済体験ということで10ページぐらいにわたってこう父のことがいろいろ書いてあるんですね。その中でちょっと読ませていただきますが、東洋レイオンという会社に参りまして中央研究所で相談をしましたときに非常に感に打たれたんでございます。中央研究所では年間10億円の予算を持っております。研究費というものはいかなる性質のものかといいますと、発想の自由ということが第一の条件であります。それから行動の自由、それからもう一つあるんです。それは失敗の自由。この3つの条件を備えたものが本当の意味の研究費でございまして、その恩恵によりまして非常に援助されまして自分も勇気づけられたのでございます。あの大企業でさえ研究していく過程において失敗の自由があるんだ、どんなにくじけても行き詰まっても必ずその失敗は次の成功への過程であるという確信を持たねばならんと思いました、点々とあるんです。でこれは私の父が高知教区の五校集会の時の体験談をもとに 谷口正先生がお書きになっておりますが、ちょうどその体験談を発表したのは大体私の今の年ぐらいですので、まあ私も父の心境に近づいたかなということです。